表紙の紹介をします。高萩の議員さんたちの視察研修の様子が載っています。本文に入ります。議案など一覧賛否、令和8年第2回定例会に提出された議案など事件番号、件名、審議結果の順に読みます。議案第34号、高萩市ポイ捨て防止に関する条例の制定について、原案撤回、全員賛成。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市市税条例の一部改正について、原案承認、全員賛成。報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市都市計画税条例の一部改正について、原案承認、全員賛成。報告第6号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市国民健康保険税条例の一部改正について、原案承認、全員賛成。報告第7号、専決処分の報告について、高浜スポーツ広場グラウンド人工芝整備工事請負契約の変更について、報告第8号、令和7年度高萩市一般会計予算繰越免許費繰越計算書について、報告第9号、令和7年度高萩市水道事業会計予算繰越計算書について、報告第10号、令和7年度高萩市工業用水道事業会計予算繰越計算書について、議案第39号、高萩市サンスポーツランド高萩の設置及び管理に関する条例の一部改正について、原案可決、全員賛成。議案第40号、 LED 照明器具の取得について、原案可決、全員賛成。議案第41号、救急自動車の取得について、原案可決、全員賛成。議案第42号、救急資機材の取得について、原案可決、全員賛成。議案第43号、 ICT 教育用タブレット端末の取得について、原案可決、全員賛成。議案第44号、 ICT 教育用タブレットソフトウェアの取得について、原案可決、全員賛成。議案第45号、令和8年度高萩市一般会計補正予算第1号、原案可決、全員賛成。議員賛否一覧、議案などに対して賛否の分かれたものを掲載。陳情第2号、大平望反対、畠山勇樹賛成、高草俊賛成、藤橋俊賛成、坪和久夫賛成、渡辺悦夫副議長などに採決、副議長のため採決に加わりません。我妻康信賛成、八木陽子賛成、大森洋二欠席、田所和夫賛成、菊池正義賛成、吉川道流賛成、今川俊博賛成、寺岡七郎欠席。結果として採択となりました。議案質疑。議案第41号、救急自動車の取得について、坪和久夫議員質問。現在使用している救急自動車の購入時期と経過年数及び更新基準について伺います。消防庁、初年度登録が平成21年10月、運用開始から16年が経過しており、更新基準は運用開始からおおむね10年以上、または走行距離18万キロ以上と定めています。走行距離は28万1000キロです。議案第42号、救急資機材の取得について、坪和久夫議員質問。現在の資機材と新しい資機材の機能の比較について伺います。消防庁、今回更新する資機材には主に2つの大きな特徴があり、1つ目が携帯型モニタリング機能付き除細動器、最新機種はより精密かつ多角的なモニタリングが可能となります。2つ目が自動心肺蘇生器で、心肺停止の傷病者を搬送する際にも中断することのない継続的な胸骨圧迫及び人工呼吸が可能となります。これらの特徴により、 救命処置の質が飛躍的に向上し、より効果的かつ効あより効率的かつ効果的な救急救命活動が可能になることを確信しております。委員会報告、総務産業委員会6月15日、当委員会に付託された議案2件の審査を行った。議案第41号救急自動車の取得について、議案第42号救急資機材の取得について、質問、車種と金額について、答え、メーカーの指定はなし、令和3年度の車種については日産のキャラバンがベース、令和3年度と8年度の車両の比較をすると465万3000円率にして 17.6% 減額している。仮契約の段階ではあるが、救急車の金額は2173万6000円救急資機材については2299万円の契約金額となっている。文教構成委員会6月12日当委員会に付託された報告3件、議案6件、陳情1件の審査を行った。議案第39号、高萩市サンスポーツランド高萩の設置及び管理に関する条例の一部改正について、質問、条例改正後の工事日程は、答え、利用実績のないゲートボール場を約45台分の駐車場に整備する、議決後7月以降に工事を発注し、工期は約2ヶ月を予定している。議案第43号、 ICT 教育用タブレット端末の取得について、質問、今回取得するタブレット端末の購入金額は、答え、現在使用している端末の購入時価格は税込み4万円であったが、今回の端末本体価格は税込み6万500円で約 1.5 倍となる。半導体メモリーなどの高騰や円安による輸入調達コストの増加が要因と考えている。議案第45号、令和8年度高萩市一般会計補正予算第1号について、質問、再生可能エネルギー導入検討経費について調査後の事業展開は、答え、可能性調査では公共施設などでの効果的な活用方法や必要な設備電力導入可能性を調査検証し報告書を作成する。報告書をもとに次年度以降設計業務を得て設置工事を予定している。一般質問、八木陽子議員、公共交通について、質問、高萩市の高齢化率と単身世帯数を教えてください。健康福祉部長、令和7年10月1日現在 39.7%、高齢者単身世帯は1664世帯です。質問、公共交通の各種施策を教えてください。企画総務部長、デマンド型乗り合いタクシー、定時路線バスマイライドノルルです。質問、午前7時半から8時半、午後3時から7時まではアプリだけの予約しかできず電話での予約はできないのですね。マイライドノルルのアンケート調査では、電話での予約がなかなか取れず諦めたり、目的地までの時間がどのくらいかかるのか予想がつかない、バスが来たので乗ろうとしたが予約をしていないので乗ることができない、夫婦で乗ろうとしてもご主人が予約をしていないため乗れない、病院の予約に間に合わなかった、電車に間に合わないなどの回答があり、私のところにも同じような苦情が届いています。高齢になればなるほど AI での予約を取るのは難しくなります。提案ですが、市内3カ所ぐらいの巡回でノルルのように自宅の近いところで乗り降りができるようにしてはいかがでしょうか。市長、私のところにも同じような苦情が寄せられていますが、 AI オンデマンド交通を時間帯や地域を見定めて戦略的に導入している点が高く評価され、日本モビリティマネジメント会議より COMM プロジェクト賞に選定されました。しかしまだまだ課題があり、最適な公共交通システムを作ることが最重要です。 本年度に次期地域公共交通計画を自治体と事業者で協定を締結し、協定運行事業調査及び地域公共交通利便増進実施計画の策定を進めております。藤原俊議員、子どもたちの未来を守る虫歯予防の推進について質問。フッ化物専攻について。フッ化物専攻とは、フッ素を薄めた液でうがいをする虫歯予防法、週1回程度行うだけで歯を強化し虫歯を抑える効果がある。子どもの頃からの習慣が80歳で20本の歯を保つ8020の実現にもつながると期待されている。園学校での課題を踏まえ、希望する家庭での個別実施を支援できないか、健康福祉部長、家庭実施にも保護者の理解や薬剤の安全な取り扱いなどの課題がある。一方、幼児期、学齢期の虫歯予防に有効な方法の一つとして認識しており、歯科医師会の協力を得ながら有効性を周知啓発する。夜間の安心を支える市民共同型の地域情報管理について。質問。デジタルツールで市民から夜間の危険箇所などの情報を収集可視化する基盤を作れないか、またその協力を社会貢献活動と位置づけ、防犯と電気料補助の要件に加え、若い世代の地域活動参加を促進できないか。企画総務部長、危険箇所などの早期発見につながると認識している。一方、民有地情報や緊急性の低い相談増加など運用上の課題もある。まずは防災アプリの連絡機能の活用と周知を進める。デジタル活動を補助要件に含めるかは制度目的を維持しつつ調査研究する。通貨型観光から滞在回遊型観光への転換について。通貨型観光、滞在型観光、回遊型観光とは、通貨型観光は目的地へ向かう途中に立ち寄るだけで街に長居しない観光、滞在型観光は宿泊を伴う観光、回遊型観光は市内の複数スポットを回ってもらう観光のことです。質問。観光情報にグルメ宿泊を加え、観光客目線で再整理し、デジタル観光マップとは、スマートフォンやパソコンで見られる地図形式の観光情報、観光スポット、グルメ、宿泊施設などをまとめて確認できる。市内回遊や滞在につなげられないか。産業建設部長、観光客目線の分かりやすい情報発信は重要である。市ホームページから観光協会サイトへ誘導し、モデルコース、飲食店、宿泊施設などの情報充実に努める。市民、事業者、行政が連携し魅力発信の環境づくりに取り組む。その他の質問。人口減少社会における行政 DX と職員のデジタル活用能力向上について。田所和夫議員、グリーンタウン鉄名住宅団地荒造成地について。質問。利活用の経緯について伺う。副市長、平成27年11月より北部エリアは太陽光発電事業用地として民間事業者への貸し付けを開始しました。南側の荒造成地については民間活力の導入を含め幅広い利活用の方策の検討を進めてきました。質問。平成27年度から11年間の 北側エリアの太陽光発電事業の土地貸し付け収入と固定資産税収入について伺う。企画総務部長、土地貸し付け収入の総額は1億1950万円です。市民生活部長、固定資産税収入はあります。質問。 平成27年度から11年間の 南側エリアの草刈り費用の総額について伺う。企画総務部長、荒造成地草刈り業務全体の金額の総額は4836万円です。質問、荒造成地南側エリアの利活用についての所感を伺う。市長、サウンディング型市場調査実施により有益で効果的な利活用を実現していきます。防犯灯の現状と管理について。質問、高萩市明るい町並み防犯灯 LED 化推進事業の令和7年度までの実績を伺う。企画総務部長、申請件数が304件、設置機数が1552機、予算執行額が4162万円です。質問、隣接する日立市、北茨城市では、街路灯、防犯灯の管理を市が実施しています。本年度の電気料金の補助予定灯数が1600灯分であり、財政的には防犯灯の管理を市に移管しても問題はないと思う。高萩市においても行政の効率化を図り、防犯灯の市への移管手続きをしてはどうか。市長、補助金を活用していただくことで自治会などの負担を軽減し、地域コミュニティの活性化につなげていただきたいと考えております。坪橋久夫議員、少子化対策、子育て支援、事業の拡充について。質問、茨城県は総合的な少子化対策が必要として、本年度は過疎地域に指定された自治体が支給する出産祝い金に同額を上乗せ補助する事業などを実施するとのことです。高萩市は対象外ではありますが、令和7年度の出生率は令和3年度に比べて約4割に減少しています。少子化が深刻な地域であり、出産祝い金制度は不可欠であると考えていますので、出産祝い金制度を提案したい。第1子が10万円、第2子が20万円、第3子以降は30万円支給してはどうか。市長、医療体制の確保と教育環境の整備、これらを必要であると考えて優先的に支援事業を進めてまいりました。祝い金のような一時的な給付金などの支援とは異なる形ではありますが、住民がつつがなく日常生活を送ることができるまちづくりをすることも有効な子育て支援策であると考えております。引き続き地域に必要な支援のあり方を検討し、子育て世帯にできるだけ配慮した施策事業を進めてまいりたいと考えております。スポーツ施設の利用促進などについて。質問、サンスポーツランド高萩の利用者から、少人数の使用時の使用料が高くなるので安くしてほしいという声がありましたので、使用料の見直しについて提案をしたい。教育部長、占有面積を分割して個人料金を設定した場合、運営面において調整すべき課題があり、現時点では個人の利用料金を設定する考えはございませんが、引き続き利用実態や利用者ニーズを踏まえた環境づくりに努めてまいりたいと考えております。今川俊弘議員、除草樹木剪定問題について。質問、市で管理する公共地の草刈り剪定の計画はどうしているか伺います。企画総務部長、現在高萩市では各施設の利用状況や維持管理計画に基づいて、まず各担当部局で施設管理及び維持保全という形で各課が計画を立て行っています。質問、公共地ばかりではなく個人所有、企業など法人所有の民地対策も大事なことで、例えば近隣で庭木が伸びて枯葉が落ちるとか、庭の草が伸びて林地にまで入るとか、民地間の争いの原因を防ぐため、ぜひ司法ホームページなどで注意啓蒙をしてはと思いますが、所見を伺います。企画総務部長、 暮らしやすい住みよい町という住宅環境などは大変重要なことだと認識しています。例えば林地の草が伸び放題で火災になる影響があるといった場合もあるので、消防の方から直接所有者の方に注意喚起する場合もありますが、今後そういった災害が起きる恐れがあるような土地や空き家が増えていく可能性もありますので、司法やホームページなどでも注意喚起できるような方法を検討してまいりたいと考えています。その他の質問、グリーンタウン鉄な 未利用地活用対策について、菊池正義議員、自転車通学用ヘルメットについて。質問、保護者の方から春休み中に通学路で安全に練習させたいという声が寄せられている。特に中学校入学後すぐに自転車通学が始まる生徒にとっては、事前に通学路へ慣れておくことは事故防止の観点からも大変重要である。またヘルメットを一時的に購入した結果、学校配布分と重複してしまうという家庭の負担についても現実的な課題であることから、希望者に対して早めに配布するなど柔軟な対応を検討してはどうか。教育庁、発注の時期を現行から繰り上げることなどにより小学校卒業までにヘルメットを配布することを検討してまいりたいと考えています。ただ一方で個別のサイズ確認など小学校における作業が生じることから、学校現場の意見を聞きながら前向きに検討を進めてまいります。感震ブレーカー設置補助について。質問、特に大規模地震発生後の通電火災は一度発生すると被害が大きくなる傾向があり、事前の備えが極めて重要である。県による補助制度が創設されたことで市民の皆様にとっても導入しやすい環境が整いつつある。市として県補助制度を活用した設置支援について今後具体的に検討を進めるべきと思うが、市長の考えを伺う。市長、感震ブレーカーの設置は地震発生時の通電火災抑制に効果が期待できると理解しています。高萩市の設置率は 7.5% であり、設置率向上に向けた施策の一つとして今後は県内の取り組み状況を十分に注視しつつ、その上で補助制度の導入についても引き続き検討してまいりたいと考えております。吉川道隆議員、教育環境の充実。質問、小中学校適正規模適正配置実施計画の中で令和10年に高萩小学校、東小学校、高萩中学校を一つにした小中一貫校の建設を予定していたが、物価高騰により計画を延期した。学校建設は財政的に難しい。急激な少子化を考えると既存校舎を利用した学校再編は検討を続けるべき、どう考えているのか。市長、社会情勢の変化により基本計画の修正は必要。財政的な裏付けや仕様の精査をし検討を進める。質問、老朽化した給食センターの今後の在り方が検討されているが、少子化が進む中、新しく建設するより同じく少子化が進む北茨城市と数年前に建設された防災給食センターを利用し広域化を進めてはどうか。北茨城市の意向もあるが、ゴミ処理や工業用水などですでに広域化されており、給食施設も検討できるのではないか。市長、両市の課題も多いが今後の財政運営を考え、広域化は良いことだと思う。さまざまな選択肢について比較検討し判断する。質問、駅東口から浜野町踏切までの道、上階解散で防犯灯が撤去され中学生が通るにもかかわらず夜はかなり暗い、夜間の安全点検を行い市として防犯灯設置を検討すべき。市長、通学や地域全体の安心の確保とを最優先に関係機関と連携しながら適切に対応する。落石注意箇所の整備。質問、高戸 万葉の坂の途中に 岩肌が見え、落石注意の看板がある。津波の時の避難経路だから対策は考えているのか。企画総務部長、倒木の危険性が高いと思われる樹木は伐採予定、定期的に巡回監視して適宜対応する。請願陳情の審議結果、事件番号件名結果の順です。順に読みます。陳情 2号、集団登校のため私有地に無断駐車を繰り返していた件について、高萩小学校、高萩市教育委員会との話し合いを求める陳情、採択となりました。